今宵は山大、今夜のゲストをご紹介いたしましょう。山口大学教授でいらっしゃいます常吉哲三さんです。
はい、どうもこんばんは、常吉です。こちらこそ。
とても穏やかな雰囲気をもういらっしゃった時から、
いえいえ、
醸し出していらして、
ありがとうございます。
なんだか今日は気持ちよく心地よくお話が伺えるんじゃないかと思って、はい、楽しみにしておりますけれども、さて常吉先生はご専門は、
臨床心理学が専門です。
臨床心理学、
はい、
このところ臨床心理学という名前はよく耳にします。いい意味でも、そしてちょっと気になる形でもですね、はい、よく耳にしますよね、
はい、
以前は何かこう心理学という一つの言葉でこう集約されてたような印象があるんですけれども、これは今の現代においてとても重要な役割を担っていらっしゃいますよね。
そうですね、やっぱりおっしゃっているようにここ多分30年ぐらいの中で随分人気というかですね、注目をしていただいた学問じゃないかと思うんですけど、はい、私自身がやっぱり選択を、臨床心理学を選んだ時はほぼ人気のない学問でした。
ああ、そうなんですか。
そうです、
はい
はい、だから心理学といえば普通には実験とかですね、がやっぱり基本ですから、それからすると外れにある、とってもいえば村外れの学問ですね。だからほとんど選ぶ人はもう王道から外れた人です。
それが今ではとても世の中に必要な学問ですよね。
嬉しいことに、はい、
そんなことも含めて今夜はいろいろと話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。今夜のゲストです、山口大学教育学部教授でいらっしゃいます常吉先生なんですけれども、臨床心理学ということでした。はい、山口大学にはこの臨床心理学を学ぶ専門のコースといいましょうか、
はい、
そういったものはあるんですか。
臨床心理学ではなくて心理学全般です。まずは
心理学全般、はい、
ですからその中の一つとして臨床心理学があるという学部ですね。
ということは、例えばそのいずれ将来ですね、
はい、
その心理学を、仕事にする、ましてやその臨床心理士というね、はい、お仕事がありますけども、そういったものに就きたいと思う学生さんが入学をして学んで、
はい、
そしていずれという、
そういう
コースになるんでしょうか。
そうですね、ですから学部4年では広くいろんな心理学をまず学んでもらって、もちろん臨床心理学も学ぶんですが、その後で進学してですね、さらに実習とか実地的な、勉強してもらって、はい、そうすると受験資格が得られて、それで臨床心理士になっていくというような、そういう段階です。
だいたい毎年一学年に何人ぐらいいらっしゃるんですか。
そうですね、学部は10人なんですが、だいたい平均してなんですけど、5人前後が大学院に上がったりですね、外の大学院に行く学生もおりますけれど、ですからそういった5人ぐらいが大学院に行って、その先臨床心理士を取っていくっていう、そういう卒業の仕方です。
実際に今そうやって活躍をなさっている学生さんたちもたくさんいらっしゃるんでしょうね。
そうですね、いろんな場で、医療現場だったり、
はい、
学校のスクールカウンセラーだったり、児童相談所だったり、さまざまです。
なるほどね、先ほどもお話しましたように、この今の世の中本当に、そういった専門的な方がいらっしゃることで、例えば子どもたちにしても学校の中でのさまざまないじめであったり、いろいろな事件や事故も最近多いですよね。
そうですね、
そういった時に、こういう方がいらっしゃるっていうのはとても心強いかと思うんですけれども、でも対人間なので、とてもデリケートな
そうですね
ことですよね。
はい、
そのあたりは先生、どんなふうに、
やっぱりちゃんとした教育をできるかどうかだと思うんですね。トレーニングはやっぱり大事なので、私自身もそうやってトレーニングを受けてきましたけれど、その中で、逆に言えば私たちが指導もしますけれど、来ていらっしゃる方々がですね、ちゃんと満足していただけるかどうかとか、それははっきりおっしゃっていただける方もおられるし、そういうふうにむしろ相手から鍛えられていくっていう部分もあります。
なるほど、聞き出すという部分がとても大切な要素ですよね。
そうですね、大きなところですね。
なかなかその相手の方、例えばその、何でも話しされる方は別ですけれども、どちらかというと心を閉ざした方とか、そういう方からそのさまざまなことを聞き出すというのはかなりテクニックといいましょうか、そういったものが必要なんじゃないかと思うんですけれども、
ですから聞き出すっていうより話してもらうのを待ってるっていう感じですね。受け身的に待ってるっていうわけではないですけど、話していただけるような、空気を作るというかですね、待ちです。むしろ
例えばそういう ということも、はい、その学びの中にはこうあるんですか？
そうですね、やっぱりそれは知識としても知ってもらわないといけないので、まあ、まず知識として知ってもらって、まあ、あとは実際に相談に来た方と、まあ、会って、
はい、
でそこでまた具体的な指導していくというような、まあ、それは大学院の部分ですけれど。
より先生も現在というか現実にいろんな患者さんと対峙していらっしゃるかと思うんですけれども、はい、その先生の雰囲気を拝見すると、はい、何でもちょっと話したくなってしまうような、なんかこう空気感といいますかね、はい、あとあのお話をされる時のリズム感とか、はい、そういったものはとってもなんか柔らかい印象を受けるんですけど、先生それはもう昔からそういう雰囲気をお持ちだったのか、それともやはり学んでいく中でいろんな方と出会った中でそうやって培っていらっしゃったという人、どちらなんですか？
そうですね、まあ、元からそんなに急には変わらないので、まあ、ただやっぱり指導とか教育を受ける中で少しずつ店舗はですね、うん、まあ、ただいろんな店舗の方がいらっしゃいますので、まあ、相手の方に結構店舗は合わせてるっていうことでもないんですけど、多少はやっぱり自然とこう合流していくというかですね、折り合わせていくっていうところがあると思うんですね。
なるほどね、まあ、でも対相手は人間ですから、あの相性とか
ありますね。
どうなんでしょう、やはり臨床心理においてもやはり相手との相性っていうのは、
あ、そこは実はとても大事だと思います、
はい、
ですから私は最初の段階で相性が悪かったらおっしゃってくださいということを伝えます。だからもし合わなければもうそこで他の方へとか、ここでは無理だからよそへとかですね、はい、選んでいただきます。
選んでいただくっていうことですね、
は
い、
そうです。
まあ、確かに生き方とかいろいろこの育った環境とかいろいろですから、そんな誰でも彼でもみんなが同じようにこ
う
感じることっていうのは難しいですよね。でもそこをじゃあはっきり最初に伝えて。
そうですね、伝えます。
なるほど。いやでもなんか奥が深くて、この時間ではなかなかなんかこう全てのことを聞く気するなんてことは難しいと思いますけれども、まあそういうことを踏まえた上でこの後先生が授業で学生たちにどんなことを伝えてらっしゃるのか、またどんなふうに教育なさってるのか、このあたり伺ってみたいと思いますけれども、で2曲あの番組ではお持ちいただいてるんですが、多分この番組始まって初めてだと思います、この2曲だけど、多分世の中の、まあ例えば女性という女性は大抵このどちらかが好きで、私もスマップとっても好きなんです。
あ、そうですか。
最初の曲がスマップなんですよね。
はい、
先生またどうしてスマップなんですか？
これはですね、まあファンとしては17-1年目のファンなんですけれど。
そんなに長いんですか？
長いです。実は。
確か20年かなんかですよね。
そうですね。20年ちょっとですね。もうちょっとあります、ね。
じゃあもうかなり一緒に。
かなりそうです。一緒に年を取ってきました。はい。
どうしてまたお好きなんですか？
まあそれは家族がですね、最初誘って、まあ。しょうがないなっていうか、まあ、そんなミーハーなみたいな感じで行ったんですけど、行ったらハマりました。コロッと。
どういうところが？
やっぱりテレビで、まあ、見てるよりとても魅力的ですね。すごく、まあ、迫力があるというか引きつける力がありますね。
それはあのいわゆるショーとしてとだけではなくて、メンバーそれぞれの皆さんの、
まあ、あのメンバーのあのバラバラなところが好きですね。むしろ
確かにそうですね、はい、先生その中では特にって、
まあ、最初はやっぱり木村くんが好きでしたけど、あ、まあ、
かっこよさね、
はい、で今はむしろやっぱり俳優としては草薙くんですね。
私もです。
あ、そうですか。
でも実は草薙くんはとっても好きで、ちょっと俳優としての彼を認めている一人なんですけど。
すごいですよね。
先生もそうですか？
思います。
一緒です、はい、嬉しいです。
嬉しいです。
じゃあここで一曲聞きたいと思いますが、はい、ではスマップから先生何を。
はい、スマップでオリジナルスマイル。
多分いつも大人ウォークを聞いてくださっている方々はなんと今夜は随分違った感じだなと思っていらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、あのこのスマップとかね、先生もこうやってこうコンサート行かれたり、はい、またファンの皆さんがたくさんいらっしゃるわけですけど、この方々の心理的なというか、そのいわゆる臨床心理の観点から、はい、何かやっぱりこうなんか見えるものっていうのはあるんですか？
そうですね、まあ、スマップに限らないと思うんですけど、やっぱりライブはお祭りですよね。年に1回、
ね、
まあ、最近2年に1回ですよね、
うんうんうん、
だからもうそのためにファンは多分2年越しの準備をしてますよね。
確かに。
もうチケットというか、まあ、いつコンサートの案内が来るかと、来たらこういかに申し込むかとかですね、はい、もうそこですでに始まっていって、で当日はもう朝から並ぶとかですね、グッズを買う、
はい、
もう本当半日と言わないぐらいですよね。
なるほどね。
もう6時会場なのにもう朝の9時ぐらいからみんなドーム界隈にいるわけですよね、
はい、
多くの人が。だからそういうところから盛り上がって、もう最後にドーンっていうところですね。
なるほどね。
そこにもオリジナルスマイルがバンと最後に流れるみたいな
先生それ、はい、なんかステージの今ずっと頭の中で描くことができましたけれども、そう
浮かんでますね。
なるほどね、
まあ、そこで、まあ、この曲が好きなところですね。あの賑やかしさが、
そうなんですね、はい。まあ、やはりなんか先生が取り上げられるとどこかこうやはり心理部分とこうつながってるんじゃないかななんて私なんか思ってしまいますけど、やはり一つ一つに意味っていうのはあるんですね。
そうですね、まあ、意味は多少読むっていうところかと思うので、下手するとまあ解釈しすぎでもありますね。
なるほどね、
行き過ぎているとかですね、
さ、そしてですね、先生が山口大学で講義をなさっている、はい、その内容について少し教えていただきたいと思うのですけれども、はい、あの1年生を対象にした講義ということで、やはり学年ごとに講義の内容とか、はい、その持っていき方というのが変わってくるんだと思うんですが、はい、最初にどういう出会いがあるんでしょうか。
1年生とはですね、まあ、これはあの学部に限ってませんで、まあ、全体に対して開かれているやつで、はい、まあ、最近ちょっと学部指定があったりはするんですけど、うんうん、まあ、そこで心理学の、まあ、基礎的なテーマをいくつか取り上げて授業したり、はい、で、まあ、前半の、まあ、8回超えたところからもうちょっと自分の関心に近いところを喋ったりっていうことで進めていってます。
その関心を引きつける導入としての、はい、あの、まあ、導入方法といいますか、はい、先生が取ってらっしゃるのはどんな方法なんですか。
そうですね、まあ、ちょっと1年生の授業ではこうやってスマップのですねビデオを流したりはしませんけれど、
先生ちょっと待ってください、流すことがあるんですか、
は
い、講義で。
あります、はい、あら、そのために私ちゃんとビデオ会社にあの聞いてこんな流していいですかという許可も取ったことがあります。
そうなんですか、
はい、まあ、教育目的だからいいと言われましたけれど、
あ、まあ、それはもうちょっと後 で、
はい、後で。
1年生は
1年生はですね、まあ、ちょっと普通に、まあ、自分自身のまあ日常生活とも結構つなげて、はい、まあ、どういう意識で山口大学へ来ましたかっていうふうな問いかけだったりですね、
はい、
あとはまあ心理学って聞いてどんなふうに思いますかとか、まあ連想ゲームみたいにしてもらったりして、うんうんうんうん、まあ、それぞれまあ心理テストだったり、はい、まあ、犯罪心理学だったりイメージがあるわけですよね。
なるほど。
だからまあそういうものもあるかもしれないけど、うん、まあ、ちょっとごくスタンダードなっていうか、まあ、一般的なあのエピソードというか、まあ、領域をちょっと喋っていきますよみたいな、
はい、
だから導入はちょっと普通な感じですね。
なるほどね、はい、そしてその導入が、まあ、とりあえず皆さんからいろんなことを引き出した後に、はい、先生が何かこうユニークな授業をなさっているということを小耳に挟みましたが、
はい、ありがとうございます。それはまあどっちかっていうと、まあ、私の関心というか、やっぱカウンセリングにいらっしゃる方はどっちかっていうとこう悩んでらっしゃったり、はい、いろんなことに傷ついてらっしゃったりするわけですね、うんうんうんうん、だからそういうところに近い、まあ、別れをちょっとテーマに取り上げて、
別れ、はい、まあ、いろいろありますが、はい、別れも、
まあ、一つは失恋とか、
なるほど、
離婚とか、
離婚、
ええ、
1年生ですよ、
1年生です。そうなんです、だから1年生から怒られてます。
あ、そうなんですか、
はい、怒られてるっていうのは、まあ、まだ恋愛もしたこともないのに失恋なんて言われても困るっていう、
ましてや離婚なんて、
離婚なんて、
そうか、離婚って言われるとやっぱり1年生ぐらいだと親を想像してしまうかもしれませんね、はい、 で、 ね、はい、でも先生どうしてその失恋とか離婚がテーマで、
はい、
何を、
まあ、裏側から考えてもらうっていうことなんですね。
裏側、
はいはい、まあ、一つはやっぱり失恋っていうのは人間にとってやっぱり別れ、まあ、広く言えば別れっていうのはものすごい痛手だと思うんですね、まあ、まずちっちゃい時にお母さんからちょっと離れて学校行くとか幼稚園に行くっていうのも一つの別れですね、うん、ちっちゃい、でそれがだんだん積み上がっていって、まあ、親元から離れて、まあ、大学生になったりですね、まあ、社会人になったり、まあ、結婚したりしなかったり、いろいろ先にもうちょっといろんな気持ちの上の別れもありますし、はい、まあ、そういう人間の、まあ、言えば大きな出来事といいますか、うん、まあ、人生の大きなイベントではないかもしれませんけれど、うん、とても大事なテーマだと思うんですね、はい、そこからいくと少し人間関係の重要さ、うん、まあ、何が大事かってちょっと考えやすいかなっていう取り組みですね。
なるほど、そうなんですね。いや、意外というか、はい、もうちょっと固いこうお話をなさっていて、はい、難しいんだってふうに勝手に思ってたんですけれども、まあ、でもそういう導入だったらなんか少しこう興味が持てるようになりますよ ね、
やっぱり心理学のイメージは硬いっていうのはすごく多いですね。あ、難しい
ですよね。でもよくよく考えてみると確かにいろんな人の悩みを聞いたりそれを少しでも軽くして差し上げるっていうような、どちらかというとソフトなものであるはずですよね。まあ、
そうですね、ソフトですね、どちらかというと。
なるほどね、そうなんですね。あとそれからなんかカウンセリングっていうのがやはりこうあるかと思うんです、
はい、
で、このカウンセリングという部分に関しては先生が授業でどんなふうに
授業はですね、まあ、教育学部の専門の授業ですので、うん、2年生にしてるんですね、はい、今ちょうどやってるところなんですけど、はい、まあ、まずはカウンセリングの、まあ、基本の考え方とか、まあ、どんなふうに、まあ、さっきおっしゃってましたけどやっぱり話をどう聞くかがやっぱり一番大きいところですね、
うん、なるほどね、はい、まあ、そういったことは例えばじゃあお一人一人学生さんと先生は向かい合わないと多分全員と同じことってありえないですよね。
あ、ただまあ授業は、まあ、何十人かの授業なんですね、
はい、
ですから まあまずは知的にというか知識としてまずは知ってもらうというところが入り口ですね、うん、
なるほどね、はい、いや授業受けてみたくなってきました。
ああ、そうですか。いや、そうやって騙されない方がいいですよ。
いや、もうちょっと早くあの、はい、お目にかかってたらそんなチャンスもあったかなんて。早く もうちょっとじゃないですね、随分前になりますけど
いい
でも、まあ、そういうふうなこう刺激を受けて、そして、まあ、最初の話じゃないですけれども、はい、そういう授業を受けて学んだあの学生の方々が皆さんそれぞれに専門家になっていかれるってい
うのは、ね、
とてもやはりこの重要な部分を、先生とのこの関係というのは必要な部分になってきますよね、はい、
そうですね。ただまあ臨床だけじゃなくて心理学は結構広いのでですね、いろんなところへこう散らばっていくっていうところが楽しみですね。
あ、なるほどね、はい、はい、もっと伺いたいんですが、ここでちょっと一曲おかけして、それからということで、さっきはスマップだったんですよ。次ももう絶対にこの番組で今までなかったことです。
ないですか、はい、
先生次は、
はい、次はですね、嵐の二宮和也で2万825日目の曲、
ニノですか。
ニノです。
いや、嵐でしたが、
はい、
ニノでこの歌っていうのは、ね、先生やはりこの歌の中というか意味を随分気に入ってらっしゃるんですか。
はい、そうですね、まあ、これはいわば30代から50代半ば過ぎの母への歌でもあると思うんですけど、うん、そういうふうに2つの世代の、まあ、なんかについてのお話ですよね。だから上の世代は、ああここまで来たんだなって思うし、下もありがたいって思うけど、そんなこといちいち言えないよっていうところが素敵ですね、う
ん、まあ、それはなんか確かにニノの日頃の雰囲気から言うと意外な感じがしていいのかもしれないですね、はい、
うん、そうですね。
さあ、そんな、先生もうあんまり時間がなくなったんですけれども、先生にちょっとアンケートを取らせていただいたら、はい、最近の関心に韓国ドラマが今も人気のわけが関心事であるというふうにあったんですけど、
はい、
今ですか。
そう、今更っていう感じですよね。もう今やっていう感じなんですけれど、
でも本当、でもすごくハマりましたよね、日本人も。そうですね、どんなわけがある。
まあ、私の勝手な解釈では、うん、やっぱり韓国のスターの人たちの裏側が見えないのがいいと思うんですね。
見えない。
見えない、
はい、
どんな人かわからないので、うん、勝手に私たちは自分の思いを、うん、まあ、ぶつけられるし、
ええ、
まあ、だから思いを入れ込んで、まあ、いわば恋愛もできるというところかなっていう。
だってヨン様の時に随分恋人ができましたもんね。
そうですね、すごかったですね、
うん、やはり日本にはそういう傾向がないというか、はい、
これまた私の勝手な解釈ですが、うん、やっぱり最近いろんなバラエティだったりいろんなところに俳優さんたちがこう出ざるをまあ得ない状況もあると思うんですね、はい、だからそれはそれで面白いけど、でもやっぱり、あ、こんな人かって思うとちょっと入れ込めないかなっていう。
そういえばあのクイズ番組なんかでも出てきてできなくて素敵だと思っていたのに、
はい、
あまりよくも、ものが分かってなくて、
うん、 ね、
がっかりとかしちゃいますもん ね、
ね。
韓国にはそういうことがない。
だから私たちは向こうの情報が手に入らないから、かえっていいと思うんですね。
あ、なるほどね。やはりどこかにこう秘密がないと。
そうですね、秘密、いい言葉ですね。
魅力ってなかなか、ね、保てないのかもしれません ね、
で、
ね、はい、まあ、でもそんなことを少しこう私たちの生活の中にも、まあ、例えば対人に対してこう対話であったりとか、まあ、仲良くなるかと思うんです、男女にしても何にしても、はい、まあ、そういうことを少し踏まえた上でこう対峙していくっていうことが、はい、一つ人間付き合いにとっては大切なことなのかもしれないですね。
まあ、本当秘密を守るっていうのは大事なことですね。
そうですね、はい、なかなか守れないんですけどね。
そうですね、つい言っちゃいますね。きっと普通は。
でも本当にあの今夜はですね、すごく気になっていた、まあ、私も個人的に気になっていましたので、とてもいいお話をたくさんいただいたんですが、これ多分尽きなくて伺いたいことも実はまだまだたくさんあるんですね、まあ、多分この番組はもう少し続いているかと思います、はい、どこかでもしこれで懲りていらっしゃらなければもう一度お話が伺いたいと思います。で、最後に実は先生を今日この番組にお迎えできたのは、卒業生の方たちが、
ね、
先生がいいんだ、素敵だ、聞いてくれという声から現実の話になったということで、はい、
嬉しいことです。
皆さんも認めてらっしゃる先生です。またぜひお目にかかりたいと思います。今夜は常吉哲郎先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。